This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino.
皆さんこんにちは。ポッドキャストの研究第6回目、今回も桐野宮子がお送りします。今日は2021年10月30日ということで、前回寒くなったというような話をしましたが、ちょっと陽気がね戻ってきたっていう、そんな不思議な秋の一日です。さて今日の枕なんですけれども、ちょっと先日ですね、実家の父親と偶然会ったんですけれども、偶然会うっていうか街で会うわけじゃなくて、実家に行ったら父がいたわけなんですけど、高齢者ですね。でちょっとスマホですね、 iPhone の調子が悪いんだけどちょっと見てくれるかというですね、そんな案件がありまして、はいはいって言ってちょっと見てたんですけど、別になんかそんなに特におかしなことはなかったんだけど、サファリですね、ウェブブラウザーなんですが、サファリを開いて、あれと思ってですね、ちょっと見てたら、タブがですね、サファリのタブが100個ぐらいですね、開きっぱなしになってるんですよ。で、多分ね、iOS のメモリ管理ちゃんとしてるだろうから、別に100個開いてあっても大丈夫だと思うんだけど、なんか調子が悪いっていうことと関係してたら嫌だなと思って、閉じていったんですけど、これが、ちょっと僕もよくわからないんですけど、まとめて全部閉じるっていうのが特に見つからなくてですね、しょうがないから一個一個全部パツを押して100個ですね、閉じて、行っていくっていう、そんなようなことやってたんだけど、途中でね、今後タブを自動で閉じますかみたいなダイアログが出てきて、もうぜひお願いしますみたいな感じで、1日後に閉じるみたいな、人の携帯なんですけども、勝手にそういう設定をして、残りのね、何十個も全部タブを消してね、で、父に返したわけなんですよね。ちょっとそれで思ったんですけど、もちろんタブをたくさん開きっぱなしにしがちな人っていうのは世の中にいますから、でもその中には意図的に開きっぱなしにしているっていうね、常にチェックするサイトであるとか、定期的に見ているサイトは開きっぱなしにしとこうよみたいな、そういう意図的に100個開きっぱなしにしている人と、知らん間に100個開きっぱなしになっている人っていう、この両者は同じ100個タブを開いているにしても、天と地ほどの差があるなと思うわけなんですよね。で、うちの父みたいな、ちょっとよくわからずに iPhone を使っているという、そういうユーザーのリテラシー的には、タブが開いているという意識もなく、毎回アプリとかなんだからかウェブを開かされるたびに、どんどん知らない間に開いてたっていう、そんな感じで、知らん間にゴミが溜まってたみたいなね、そんな感じなんですよ。で、こういうリテラシー層にですね、ポッドキャストは、難しそうだなっていうね、ちょっと思いましたね、その時ね。僕らからしたらね、普通に、要するに、iOS というか、iPhone とかね、Android とか、そういうものを使っていると、日常的に使えているぞっていう層の中でも、かろうじて使えているというか、これちょっともうね、アプリとかもよくわからないっていうね、そういう人たちの方が多分たくさんいると思うんで、そういう人たちには、もしかしたらまだまだポッドキャストっていう仕組みはちょっと難しいのかな、みたいな、ちょっと思ったりしましたけどね。どうなんでしょうかね。はい。というわけで、そんなポッドキャストの作り方というか、ポッドキャストの意義というかね、そんなようなものを考えていく、ポッドキャストの研究第6回目、今回も桐野宮子がお送りします。さて今日のニュースです、こんなニュースですね、Spotify の話なんですけれども、 IT メディアニュースで2021年10月28日 Spotify 米国のポッドキャストプラットフォームとして Apple を抜いて首位に、エジソンリサーチ調べというですね、そんな IT メディアの記事が、出てました。こちらによりますと、スウェーデンの Spotify は第3四半期、つまり今年の7月から9月の業績発表で、ポッドキャストがですね、アメリカで最もリスナーが使っている、プラットフォームになったぞということを発表したと。で、この根拠は、自分たちの内部データとアメリカの調査会社エジソンリサーチのデータに基づいているということだそうです。ほう。 で、まあ、皆さんご存知の通りですね、アメリカというのは世界最大のポッドキャストマーケットということで、まあ、そのアメリカでトップに立つということは、まあ、世界的な規模で見ても非常に重要であると、まあ、そんなような感じで、Spotify は、まあ、ポッドキャストに対してさらに自信を深めているという、まあ、そんなような状況のようですね。でもちょっとこう日本でやっている限りではあんまりこうピンとこないというかね、もうやっぱりみんなアップルで聞いてるというか、アップルポッドキャストで聞いてる、まあそういうイメージが非常に強いですし、実際この番組でもですね、僕がもう一個やってるポッドキャスト F1 ファンになる方法でもアンカーで配信に使っているサービスですが、アンカー .fm でどんなプラットフォームで聞かれているかという、まあ、一応ざーっとですねデータが出るんですが、まあ、やっぱ圧倒的にアップルで聞いている人が多いですね、うん、まあ、今のところ。ただ、まあ、アメリカではスポティファイが、まあ、一時的かもしれませんけれども上回ったというようなデータが出ているそうで、まあ、これからどうなっていくのかはちょっとわからないというですね、まあ、そんなことのようです。どうなんですかねこれね。でもね、まあ、僕も一ユーザーとして、まあ、Apple のね、もちろんポッドキャストも使ってますし、 Spotify も有料プランを契約してプレミアムかな使ってますけれど、ポッドキャストを聞くプラットフォームとしてはね、あんまり Spotify は良くないですよね。こう何が良くないんだろうなこれ非常に使いにくいですね。こうなんか音楽と並列して出てくるっていうのは、まあそれはメリットでもありデメリットではあるんですけど、こうどこまで聞いてこうどういうふうにアーカイブに残しておくかとか、なんかそういうのがなんかこうアップルと全然発想が違って、まあ、とりあえず聞き捨てていくというか、まあ聞けるところだけ聞いていくというか、まあなんかねちょっとこう番組を追いかけてるっていうような感じがしないんですよね、 Spotify の方ね。まあ、これちょっと僕の個人的なまあ感想ですけれど、ちょっと今のところあんまり Spotify でポッドキャストを購読する気にはならないんだけど、こう皆さんどうなんでしょうかね。まあ、Spotify をちょっと愛用しているという方もたくさんいるようなので、まあ、どの辺がいいのか、まあ、単純に音楽と一緒に聴けるからいいっていう、まあ、そういうことなのかなっていう気もしてますけど、はい。まあ、ちょっと僕としてはピンとこないことですが、アメリカでは Spotify がアップアップルを抜いて、まあ、ポッドキャストプラットフォームとしては、まあ、とりあえずこの第3四半期ですね、2021年の第3四半期では1位になったというニュースでした。さてそれでもう一個ツイッターでタレコミをいただきまして、こちらジーフさんからいただきましたが、まあ、この番組と似たような内容の、まあ、情報がありましたよということで、note.com で音声配信の始め方勉強会の資料を公開しますというね、なるみあつよしさんの記事がありまして、これをご紹介いただきました。ありがとうございます。これですね、 Google の、これ何ですかね、スライド、プレゼンテーションのスライドを共有する Google スライドですね、 Google スライドが貼ってありまして、どうもこうノート主催のノートっていうのはこうノート .com っていうね、ブログのプラットフォームですけども、ノート主催のイベント、声で届ける音声配信の始め方勉強会っていうところで登壇して喋ってきましたっていうね、2021年10月25日のね記事です。最近ですね。でこの中で、だいたい35枚のスライド、プレゼンテーションのスライドが公開されているんですけれども、まあ、勉強会なので、まあ、これから音声配信をやっていきたいなという人を集めて、多分そういう勉強会を、まあ、主催されて、このなるみさんがですね、お話しされたんだと思うんですよね。で、ちょっとざーっとこのスライド見てみたんですけど、まあ、皆さんもこれまたショーノートに貼っておきますので、まあ、よかったら見てみてください。で、非常にわかりやすく作ってありまして、まあ、僕はこの中で35枚のスライドの中で2枚ね、ここでちょっとご紹介しようかなと思うんですよね。まず一つがね、音声配信っていうもののこうメリットというか、なぜ今音声配信を始めなきゃいけないか、なぜ始めるべきなのかっていう、これが10枚目のところにね、これから何かを発信するなら音声配信はありというね、そういうスライドがあるんですけど、ここに4つ理由が書かれてるんですよ。これが結構面白くて、まずですね、音声配信っていうのは簡単に作ることができる、うん、これ一つ目ですね。で2つ目が忙しい人にも届けられる、うん、 で3番目が聞く環境が整ってきている、うん、で最後が配信サービスが増えていると、まあ、この4つの理由で、まあ、これから何かを発信しようという時にいろんな選択肢がありますよね。こう文章を書く、まあ絵を書く、動画を配信する、まあ、いろいろなこう発信する方法ってたくさんあるんですけど、その中で音声配信っていうのは結構ありですよみたいな、まあ、そんなような感じでねプッシュされてます。簡単に作ることができるっていうのはね、まあ、このなるみさんのスライドの中でも例えばこう生産性が非常に高いというようなことが強調されていて、例えばこう10分の時間を僕が投資したとしてね、まあ、ポッドキャストで10分喋ればそれは10分分のコンテンツになるという、これは非常に効率がいいというようなことが、まあ、強調されてるんですけど、まあ、確かにブログで10分書いてもね、それがどれぐらいのブログになるかっていうのはちょっと想像できません。まだ書き始めてもいないかもしれないので10分ぐらいでブログ一記事書けるってことはまあめったにないと思うんですけど、ポッドキャストはまあ10分喋れば10分分のコンテンツになるよねと、聞く人も10分、話した人も10分、これ効率がいいよねみたいな感じなんだけど、まあ、そこまで簡単なもんでもないだろうみたいなね、ちょっと気もしますが、まあまあでもね、ほとんどの人にとっては15分のおしゃべりが15分のコンテンツになるというのは、まあ、簡単に作ることができるっていうことなのかなっていうので、結構、まあ、僕にとっては結構新鮮な目線でした。あ、なるほど、確かにそういうふうにも言えるかとね、思いました。で、まあ、聞く環境は整ってきているということで、まあ、ちょっと先ほどうちの父がね、まあ、到底うちの父にはポッドキャストは届いてないだろうみたいな、まあ、そんな印象を持ったんですけど、だんだんと、まあ、一応は広がってきているのかなっていうね、まあ、そんな感じですか。はい。まあ、これが、まあ、音声配信、今やるならありじゃないっていうようなことを、まあ、なるみさんが強調されているところですね。で、もう一個ですね、ちょっと紹介したいのが、これですね、27枚目のスライドで、まあ、ポッドキャストで工夫をするならこういうところだよっていうものの一つとして、長く続けることが大事だというね。そんなようなことが強調されてます。確かにですね、こう長く続けることが大事というのは、まあ、もちろんブログでも YouTube でも、まあ、何でも一緒なんですけれど、特にポッドキャストの特徴としてっていうことで上がってるのが面白かったです。で、ここで書かれているのは、長く続けるのが大事、最初のポイント、最初の10回ぐらいは自分しか聞いてないっていうね、こうポッドキャスト配信簡単なんですよ、本当に。今、アンカー .fm 使えば、まあ、タイトル決めて、まあ、なんかジャケット画像を入れて、で、さあ、エピソードを収録しましょうって言って収録すると、もうすぐね、Spotify には配信されてるんですよ。だからもう思い立ったら1時間以内ぐらいに、ポッドキャストって始められるんですけど、まあ、だからといって誰か聞いてくれるかというと、そんなことはなくて、最初の10回くらいは自分しか聞いてないっていうのは、まあ、確かに言えてみようだなと。ね。で、これが結構ね、ここからシビアな話が続くんですけど、まあ最初の10回ぐらいは自分しか聞いてないんだけど、かといって突然バズることもないっていうね。ないですね。ないですね。突然バズることはないですね。まあ SNS でも広がらないということが書いてあります。で、ある程度続けないと聞いてくれる人は増えない。まあそうですね。確かにね。で、結論としては、続けることが何より大事なメディアで、人の習慣に入り込まなければいけないっていうね、まあ、そんなようなことが書いてあります。この辺はこの番組でもリチャード・ベリーのですね、論文を紹介しましたが、その時にこうポッドキャストというのは、まあ、ある程度こう人の習慣に入り込むっていうようなニュアンスでね、こうなんだろう、まあ、雑誌の定期購読みたいな感じで、まあ、一旦その申し込んでもらう必要はあるんだけど、一旦申し込んでもらえれば確実に毎月毎月、まあ、毎週毎週そのお宅に最新号がお届けされるというね、この人の習慣、あ、それを必ず聞かなきゃいけないとかね、それを見なきゃいけないっていう、その習慣に入り込むっていうことが非常に重要だっていうね、そういう特徴があるんだというようなことが書いてありましたが、まあ、まさにそういうことだなとね。ポッドキャストっていうのはラジオというよりは雑誌に近いっていうね、まあそんなようなメタファーって書いてありましたが、確かにね、人の習慣に入り込まないといけないなーっていうことで、まあこの長く続けるのが大事というのはね、本当にこう身に染みるなというところです。この突然バズることはないっていうのは、まあ確かにそうなんだけど、まあなんか Spotify には全然そういう仕組みないんですけど、 Apple はなんか Apple がたまに勝手にフィーチャーしてくれることがあって、 まあ、要するにこうバナーとかでね、こうポッドキャストのサイトの中でこの番組みたいなことで、あれ勝手にアップルがやるんですけど、僕もやられたことがあるというか、まあ、勝手にやっていただいたことがあるんだけど、あれやられるとね、ものすごい増えるんですよね。ただまあ、あの基準に達するまでにはまあ長く続けなきゃいけないのかなとか、まあ、ある程度聞いてる人がいなきゃいけないのかなとかね、まあ、そんなようなことありますので、まあ、確かに何の前触れもなく急にバズるみたいな、こうツイッターみたいなことはないかって感じですね。はい。まあ、この番組もまだまだ、今日何回目でしたっけ ?6 回目ですからね。もう10回目までは自分しか聞いてないようなつもりで、はい。ちょっと頑張っていこうかなと、励まされる気持ちでした。というわけで、こちらジーフさんからタレコミいただきました。ツイッターでありがとうございました。さて、こちらですね。よいしょと。ポッドキャスティングハックですね。この、オライリーの2005年に、日本語版、英語版ともに出てますけれども、オライリーの、ポッドキャスティングハックスという、こちらの本ですね。ジャック・D・ヘリントンですね。ジャック・D・ヘリントンが書いている本です。こちらを見ながら、123ページからのボイストレーニングというね、この話し方のコツみたいなものは一体何なんだろうみたいな。そこをね、まあ、このポッドキャストはまだ6回目なんですけど、まあ、僕もいろいろとポッドキャストやってはきましたが、今まで話し方とかそんなに意識したことなかったんで、結構目から鱗というか、まあ、面白いなと思いながら、まあ、前回ご紹介しました。で、その続きですね。前回は、音程や強さやペースで句読点、まあ、こんなようなものを意識して話すとポッドキャストっていうのは聞きやすくなるよと、まあ、リスナーにとってフレンドリーなものになるよっていうね、そんなようなことが書いてありました。で、まあ、さらに、まあ、コツというか、もうちょっとこうなんか、なんていうのかな、こう精神的なっていうか、こう態度っていうんですかね、こう人と向き合う、人に対して話すための態度っていうのかな、その辺がまたね残り書いてありますので、ちょっとその辺を拾って今日もちょっと考えていこうかなと思います。さて、この教科書的には126ページからということになるんですが、まずですね、どういうふうに話せばいいのか、一つ目、自然に話すということが書いてあります。自然に話す、普段話しているのと同じように話すのはそう簡単なことではありませんっていうね、こうマイクの前に座ってさあどうぞいつも通り話してくださいっていうのは、これは、まあ、とっても難しいと、ね、なので、自然に話すというのは簡単なようでいて、ポッドキャストでマイクの前で自然に話せるようになるというのは、これはなかなかに大変なことだよと、まあ、多分そういうことなんでしょうね。自然に話せと、これね、意外とこういうこと書いてないよね。自然と話せってね。これ自然と話せりゃそれはいいんだけど、やっぱみんななんとなくこう不自然な話し方になってるっていうことなんですかね。まあこれはそう簡単なことではないと。これでもどうなんですかね。これ自然に、まあこの番組は一人でやってますから、まあある種一人語りというなんか、まあ、言ってみればこう話芸ですね、こう落語とかですね、まあ、講談とかね、そういうこう、まあ、演芸のあの方がなんとなく参考になるなとたまに思うんですけど、友達とというかね、こうゲストを呼んで会話形式でっていうのは、まあ、たまに僕もあのゲストでお邪魔でね、あの呼んでいただくという、まあ、ポート F さんというところに呼んでいただいたことあるんですけれども、そういうところでね、こうマイクに向かって話すっていうね、こう会話するっていうのが果たしてこう自然なこう会話なのかっていうのは、これどうなんだろうな、 あんまり意識したことなかったけど、意外となんか普通に話してるかもしれませんね、僕の場合ね。これなかなか面白いですね、まあ、自然に話すと、まあ、皆さんもマイクの前で自然に話すというのは、これはなかなかに難しいことなので、まあ、ゲストの方だったら緊張するかもしれないしね、まあ、こういうことはちょっと、まあ気をつけた方がいいと。なるほどと。で、じゃあそういう一人で話している場合とかね、そういう場合どうかというと、他の誰かを想像すると、 ね、他の誰かを想像する。例えば部屋の向こう側にいる誰かに話しかけていると想像してみましょう。おお、なるほど。まあ、マイクとは関係なくですね、2メーターぐらい離れたところに想像上の相手がいると考えて、その相手に対して自分の話をしてみたらどうですかという。これなかなか面白いですね。例えばなんですけど、なんていうのかな。マイクに向かって話すときに、まあ、マイクって本当に今近いところにあるんですよ。何センチぐらいかな、今。30センチは僕の場合離れてなくて、まあ、20センチぐらいかな、のところにマイクあるんですけど、まあ、マイクはここにあるんだけど、2メーターぐらい先のいる人に向かって話しているような感じで声を出せっていう、まあ、そんなような感じなんですよね。なるほどね。まあ、なんとなくわからなくもないな。どうなんだ。もう一つは電話で話しているようなふりをする。これ難しいな。これうまくいくかな。でもなんかね、ラジオの、まあこれ、まあ、ポッドキャストはラジオじゃないんだみたいな話はしてますけれども、これラジオのね、まあ、僕がいいなって思うのは、こういう一人の番組であっても大抵はこう、まあ、向こうブースのね、自分がこうラジオのブースの中に入ってとすると、まあ、ガラスの向こうにディレクターっていうかね、こう番組のこう制作を統括している人がいたりして、まあ、その人からこう指示が出たりとかね、まあ、こっちの話に対してリアクションしてくれたりとかね、こうそういうなんか目に見えるところに、まあ、リスナーがいるというか、こう人がいるっていう。でさらにね、こう番組によってはこうパーソナリティの横にね、作家さんがいたりとかね、こう、まあ、直接本当にこう、まあ、声も入ってくるようなところにね、こう他の人がいたりとか、そういう人がいるっていうのはやっぱりこうすごくいいだろうなっていうね、こう話している側としたらそれはすっごくやりやすいだろうし、まあ、多分環境としてはすごい恵まれてるんだろうなみたいなね、なんかそんな風に思うんですけど、まあ、だからまあ知り合いというか、まあ他の誰かを想像するっていうやり方で、まあ、僕なりに考えますと、こう自分はこうブースの中に入っていると考えまして、こうガラスの向こうにディレクターがいるっていうね、こうガラスの向こうにディレクターがいるとか、まあ、隣にあの放送作家がいるとか、まあ、なんかそんなようなあのノリで考えるとちょっとやりやすいのかなと思うんですけどね。これどうなんですかね、ディレクターこんな感じでね、まあ、ディレクターいないんですけれども、まあ、こうディレクターからなんか指示があるといいなみたいなね、そんな感じでまあ話してみると。なるほどね。まあ一人っきりで話すんだけども、まあちょっとそういうコツみたいなのがあるよっていうのは、まあちょっと面白いところですよね。さらに、ウォーミングアップしてみましょうという、まあ、これ僕全くやったことないですけど、ほんの少しの間だけオペラ歌手のように歌ってみましょうっていう、ことが書いてあります。なるほど、まあそういう、まあ、ウォーミングアップもしていいのかなと。さらにはこう準備を整えるというところでは、立ってね、起立してこうスタンドアップして、こう、なんていうの、こう気道、こう空気が出るね、喉のこう道をこうしっかりこう開くと、ね、立つだけで気道がまっすぐになると、そうすると声に自信が生まれますよっていうね、こんなようなことも書いてあります。結構今もうガンガン今ソファーに座ってるんで、ものすごい多分軌道が曲がった状態で僕話してるんですけど、まあ、確かに立ってね、あのなんかプレゼンするときには立たなきゃちょっと気分が出ないみたいな、そんな人もいますけど、まあ、あれはこう軌道がまっすぐになるという意味では、まあ、立つって結構いいことなんだね。じゃあね、ああさらになんかいろいろ書いてあるな、これ。なんか音を立てる衣服はやめましょう。ね。こう、革とかナイロンとかやめましょうとか。まあ、確か今、今日僕が着てるのは、まあ、綿素材のね、洋服を上下着ています。まあ、そういうのをやめましょうとか。ね。そんなようなことが書いてあって、まあ、準備を整えるというのは、まあ、単純にこう、体調を整えるとか、そういうだけではなくて、こう、音の出るようなものを身につけないとかね。こう例えばこう机をねこう叩くとか、こう貧乏ゆすりっていうかな、こう足をゆするとか、まあ、そういう癖のある人もいますけれども、ちょっとそういうのは気をつけなきゃいけないっていうね、まあそういうことですよね。なるほどね。で、まあ、最後、読むテクニックという、まあ、これでこのボイストレーニングのページ終わっちゃうんですけれども、 まあ、これはよく言うことですけども、原稿を読む場合は3回読んでくださいと。で、3回読んだら成功するはずですっていうね。もう僕は全部一発ですけどね。原稿っていうか、これ今もうこれ一発読みですし、まあ、さっきのニュースも1回目読んだだけなんですけど、ちょっと自信のない人、まあ、もう僕も別に自信があるわけじゃないんですけど、3回読めば、まあ、おそらく3回目では成功するでしょうと。ね、息継ぎの場所とかもちょっと意識してやってみてくださいね、というね。まあ、このようなことが書いてあって、まあ、要するに、まあ、何かこう、手っ取り早くですね、うまいこと話せる方法なんていうものは一つもなくて、まあ、地道な、訓練であるとかね、まあ、地道なこう、離れですね。で、その中で、自然に話すためにはどうすればいいのかっていうようなコツが、まあ、例えば他の誰かを想像するっていうね、こうマイクに向かって話すんだけど、まあ、2メーターぐらい先に誰かいると。でその人に向かって話しているように話してみたらどうですかとかね、また、まあ、自分なりのこうウォーミングアップとかね、準備を整える、まあ、そういうものも、まあ、しっかりやっておくと、まあ、そんなこともやってみたらどうですかっていうようなことが、まあ、提案してあるという、まあ、そんな、まあ、ボイストレーニングのところを2回かけてですね、ご紹介しました。まあ、マイクに向かって話すというのは、まあ、結構難しいっていうことはよく言いますけどね。まあ、じゃあちょっとその休憩挟んで、そのマイクに向かって話すっていうようなところをちょっとざっくばらんに、あと話してみたいと思います。やっぱりこう自分の声になれるっていうのがもうまず第一ですよね。これもうどうやってもね、もうその壁は乗り越えなきゃいけないっていうところでしょう。大体ね、今ね、スマホとかでみんな動画簡単に撮れるようになってるんで、比較的ね、自分の声を聞くという機会は多いと思うんですよね。ただまああんまり意識はしないかもしれませんけど、いざ撮ってみて、あ、もう私の声こんなに高いんだとかね、私の声こんなに低いんだみたいな、結構そういう感想というか、そういうコメントを僕もたまに受け取ることがあるんですけど、どういうところで受け取るんだっていう話、まあ、職場でですね、例えばボイスレコーダーで会議を取ったりした時に、こう自分の声を聞いてみて、うわ私こんな声なんだみたいな、まあ、結構そういうリアクションを結構大きな人からというか、まあ、年齢いった人から受け取ることもあるので、まあ、意外とね、こう自分の声っていうのは、まあ、聞く機会ないんだなという、まあ、そんな、感想を持ってますので、まずはこう自分の声になれるっていう、まあ、こっからですよね。マイクにね向かって、これはまあもう慣れるしかないですよね。でも自分が慣れたのはいつかっていうと、いつなんだろうな。でもやっぱり大学とかでこうバンドやったりとかして、こうマイクを通すというかね、こうマイクに向かって歌うとか話すとか、そういうことが結構当たり前に身の回りで必要になったので、多分そのあたりかな。でもまあ別に自分の声が好きだと思ったことはなかったですけど、まあ、こうしてポッドキャストをね長いことやってますと、まあ、別に自分の声嫌いじゃないですね。結構ね、いいんじゃないかなと最近は思ってますけれど、まあ、最初の頃は大変嫌いでしたね。こうなんか嫌だなっていう、まあ、これはまあ僕だけじゃなくて、皆さんが大体こう話す時にね、こうマイクで自分の声を取ると、まあ、そういう風に感じるもんなのかななんていう風には思います。でこうマイクに向かって話すっていう時に、あとやっぱり僕が大事だと思うのは、こうモニターするってことですよね。こうでこれ微妙なんですよ。実はこのモニターするっていうのは、まあ、要するにヘッドホンとかイヤホンで自分が話してる声を直接聞くっていうね。これもまた慣れない人がすごく多いので、こう普段自分が聞いている自分の声とは全然違う声が、自分の耳からヘッドホンやイヤホンを通して入ってくるんですよね。で、これは、このジャック・ディ・ヘリントンの、まあ、このポッドキャスティングハックスでは、逆に緊張させてしまうことがあると。ね、例えばこうゲスト、普段こうマイクに向かって話すっ ていうことに慣れてなくて、自分の声をほとんど聞いたことがないね、マイクを通した自分の声っていうのを聞いたことがないっていう人を例えばゲストに呼んだとして、まあ、その人にヘッドホンしてもらって目の前のマイクに向かってじゃあ話しましょうって言って話すと、こうその人がものすごい緊張しちゃうというかね、こう自分の声を自分で聞いたことがないし、だいたいこうマイクを通してヘッドホンから音を返すと、まあ、通常はちょっと低音が強調されたような感じになるというか、こう自分の声がものすごくこう響いて聞こえるっていうことが多いので、なおさらこう緊張しちゃう、まあ、ショックを受けちゃうで、こう、まあ、まともに話せなくなってしまうと、まあ、そんなこともあるよと、だから気をつけてもいいかもねみたいなことが、まあ、こっちに書いてあるんですけど、ポッドキャスティングハックスには書いてあるんですけど、まあ、僕としてはね、こうちゃんと自分の声聞きながら話さないとね、喉が枯れちゃうんですよね。皆さんそういうことないですかね。僕はそれこそこうステージの上でこうバンドでっていう時に本当にモニターからこう返しがね、自分の声がちゃんと返ってこないともう本当に喉枯れちゃうんで、辛い思いをしたことが何度もありますけれども、こう自分の声を長時間ですねこう話す時に自分で、なんていうのかな、自分の声がちゃんと自分に聞こえてこないと、大きな声で喋りすぎちゃって喉が枯れちゃうんですよ。これは僕の喉が弱いっていうのもあると思うんですけど、だからまあヘッドホンを使って、まあ、イヤホンでもいいですが、自分の声を聞きながら話すというのはポッドキャストとか、まあ、もちろんこう長時間ね、こうなんだか録音をするときには必須の装備じゃないかなみたいなふうには思うんだけど、でもこれもやっぱり慣れがいるよなっていう、まあ、感じですよね。まあ、なので、まあ、マイクで話すっていうのは、まあ、単純に、まあ、ここまでいろいろ見てきたように、まあ、音程に気をつけましょうとかね、こう強さに気をつけましょう、ね、ペースに気をつけましょう、で自然に話すためにですね、こう誰か、まあ、前にいると考えてみましょうとか、まあ、そういうコツっていうのはあるんですけど、まあ、そもそもですけどマイクに向かって話すということに、まあ、まずは慣れなきゃいけないっていうね、まあ、これがやっぱり一番大きいのかななんて思います。まあ、なので、まあ、10分話せば10分のコンテンツになるという、まあ、確かにポッドキャストなんですけど、10分話して10分のコンテンツにするためには、まあ、まずは何時間か自分の声を録音して聞きながら話してみるっていう、なんかそういう経験がいるんじゃないかなと思ってしまうのですが、まあどうなんでしょう。まあそこまで本格的な、ポッドキャストばっかりではありませんで、皆さんこう iPhone をね、こうポンとですね、こう机の上に置いて、まあそこに向かって本当にこうおしゃべりするだけっていうね、そういうポッドキャストの撮り方もありますし、複数の人で話すんであればなおさらね、真ん中に、マイクポンと1個置いて、まあ、本当に向かい合って話すだけで、まあそれがポッドキャストになるというね、まあそういうことも多々ありますので、そういう場合は自分の声全く聞かないしね、そのままもう配信しちゃうんだったら、別に自分の声がどんな声かなんてことは全く知らないままでも流れていきますから、まあ、全然そんなことでもいいんですが、まあこう僕みたいにこう一人でこう Mac に向かってですね、こうマイクを立ててヘッドホンで話して、まあそれをある程度編集してという場合は、まあまずはそもそもマイクに話すというね、自分の声になれるという作業から、まあやる必要がありそうだなという。まあそんな感じです。はい、というわけで、2回にわたってですね、このオライリージャパンの、ジャック・リー・ヘリントンのですね、ポッドキャスティング・ハックスという本をちょっと簡単にご紹介してきましたけれども、まあ、まだまだ他にもいろいろ読むべきところはあるのですが、まあ、とりあえずは、ポッドキャストの話し方っていうところでね、まあ、何かヒントになるようなことがあればいいなという感じでした。はい、というわけで、まあ、今回もほどほど疲れましてですね、まあ、30分程度ではあるんですけれども、まあなんだかねちょっと話したなということで、まあ、今回もね疲れました。はい、というわけで、桐野都のポッドキャストの研究第6回目、ボイストレーニングのね話し方っていうところで、今日はお話ししました。まあ、役に立つことが何かあったらいいなという感じです。まあ、僕的にはですね、改めて読んでみてこう誰かをねこう想像して話すみたいなのはなんかわかる気がするんですよね。こう誰かこの目の前に誰もいないんですけど、仮想的にですね、誰かその辺2メーターぐらい先に誰かいて、その人に向かって話してるみたいな、結構そういう想像力みたいなのは いいなと思いました。で、必ずしもその人に話してるっていうんじゃなくて、まあ、僕の感覚としては本当にそこにディレクターがいるというか、こうなんか笑顔でうなずいてくれているだけだったりね、こうたまにこう首を振ってですね、まあ、それはやめた方がいいみたいなリアクションをしてくれたりとか、まあ、そんな感じの声は必ずしもこっちに来ないかもしれないんですけど、まあ、聞いてくれている人がすぐ2メーターぐらい先にいるっていう、まあ、それぐらいの感じがいいのかなって、まあ、そのぐらいの方が僕は自然に話せるのかなみたいな、まあ、そんな、印象を持ちました。はい、まあ、なので、まあ、ちょっとあんまりねその辺のボイストレーニングのとことか今まで読んだことなかったんですけれども、このポッドキャスティングハックスですね、2005年の本ではありますけれども、まあ、全然こう今でも使えるようなね内容がたくさん入っているなというふうに、まあ、改めてね思いました。まあ、皆さんもよかったらですねちょっと目を通してみてください。そういうわけでした。さて、まあ、次回なんですけど、またちょっとこう論文を読むという作業にまた戻ってみようかなと思ってまして、これはですね、また新しい本なんですが、ポッドキャスティングというね本が、ありまして、これは一度この番組でも紹介したかもしれないですけどね、口頭で紹介したかもしれませんが、最近数年前にですね出た論文集ですね、いろんな研究者、ポッドキャストの研究者が集まって書いた本があります。で、それをこの前買ってみましたので、要所です、英語で書かれている本ですが、これをちょっとですねいくつか、論文を紹介してみようかなと思ってます。はい、最初に読みたいのはそうですね、まあ、まずは本全体を紹介というところでもいいんですが、やっぱり親密さですかね。リチャード・ベリーの論文でも出てきましたけれども、こうポッドキャストが持っている特徴として、リスナーとこのポッドキャスターの間でこう親密さっていうんですかね、こう親しい感じ、これが生まれているというような言葉がありました。で、それについて、ちょっと深掘りしている、ね、そんな、論文が入っているようですので、それを読んでみようかなと、なんとなく思ってます。はい、また、次回お会いした時にはそんな話になってるかもしれないということでした。まあ、とりあえずポッドキャスティングという、論文集ですね、これを読んでみようかなと思ってます。はい、というわけでした。それでは皆さん、相変わらず、このポッドキャスト誰がどこで聞いているのか全く、見当もつかないんですが、たくさんの方が聞いていただいているようですので、まあ僕が、聞いてるだけというね、最初の10回は僕が聞いてるだけという、まあそんなような感じで、まあ、やっていこうかと思いますので、皆さんですね、まあよかったら聞き続けていただければと思います。というわけで今回も霧の都がお送りしましたポッドキャストの研究第6回目をお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。